金沢駅そばのとあるひなびた居酒屋のカウンター席で、山形は杯を傾けていた。ちょいちょい、山形さん、飲みすぎじゃないけ？居酒屋ともろの店主が山形を気遣う言葉をかけた。なあ、もう酔えんがやで。顔真っ赤にして酔えんわけないやろいね。あんたもいい年なんやさかい、ほどほどにしときましいね。はいはい。店の戸を開ける音が聞こえた。いらっしゃい。とりあえずビール。はいよ。お疲れ様です。おう、佐竹、どうしたんですか部長、いきなり。ああ、かなり飲んだんでしょう。顔真っ赤ですよ。はい、ビール。カウンター越しに店主が素早く突き出しとともにビールを提供してくれた。お客さん、山形さんの今日の飲み方半端じゃねえげんて、ちょっと抑えてやってくれんけ。あ、はい。おい、大将、もう一杯や。部長、やめといた方がいいっすよ。やめん。今日はどこどん飲む。明日は仕事ですよ。いかん、休む。あ？あ、お前飲めま。お前も飲まんとやっとられんやろいや。まあ。会社内では、悠然と振る舞っている山形も、この泥酔ぶりを見る限り、相当参っているのか。上官の攻めは今は問われていないが、ゆくゆくは沙汰が降りるはず。それを気にかけていた佐竹は、人事情報管理の責任を問われる立場の山形と同じく、じくじたる思いを紛らわせるため、酒を一気に飲んだ。そして冷酒を店主に頼んだ。
あーちゃー、ミイラ取りがミイラやわ。
急にお前呼び出したんにはな、ちょっと込み入った話あってな。
なんです？
おめー、秘密守れっか。
突然の山形の質問に佐竹は戸惑った。目の前の山形は正気ではない。泥酔状態だ。そんな男に秘密を守れるかと言われても説得力がない。こんな状態ではひょっとすると山形はこの場で話したことを明日には忘れてしまっているかもしれないからだ。
守れっかって。
念を押すように聞く山形はどうやら話を聞いてほしそうである。
ええ、守ります。
この返事にうなずいた山形は店主に別室を利用することを申し出た。ともろの2階には宴会ができる12畳の座敷がある。今日は空いているそうで、店主はそこの使用を快く認めてくれた。佐竹は足元がふらつく山形を肩車し、2階へ上がった。座敷のため、そこで山形は仰向けになり、呆然と天井を見つめた。
飲みすぎだ。
で、何ですか？話して。
人には一つや二つ誰にも言えんことぐらいある。お前もそうだろ。
はい。
何とぼけとれんて。
いえ、本当に意味がわかりません。
鬼はお前や。鬼
は？
今度はお前が鬼や。
思った以上に山形は泥酔している。いや、酩酊状態と言ってもいい。佐竹は彼が何を言っているのかさっぱりわからなかった。
部長、やっぱり今日はしまいにしましょう。
そうか。 そうやってお前は俺を煙に巻くんか。
山形の目が座っている。佐竹は彼が自分に対して何かとてつもないマイナスの感情を抱いていることを感じ取った。部長、約束は守ります。秘密は守ります。ですから順を追ってお話しくださいませんか。
東堂に会ったぞ。
え？
おめえ東堂の知り合いねえの？
ああ、ちょっと意味わかりません。
何言っとれんだ。おめえだけに言えって言っとったぞ。裏ばっくれんな。
佐竹は動揺を隠せなかった。山形が今回の事件の重要参考人である東堂と直接会ったという事実だけでも寝耳に水の話であるのに、彼はその東堂が自分の知り合いだと言っている。
部長すいません、本当に意味が分かりません。俺が東堂知ってる？そんなバカな話ありますか？
なぜこんな根も葉もない話を山形は自分にするのか。自分は山形に疑われているのか。
感情的になるってことは、だてはお前やっぱりか。
部長、あんた酒の飲みすぎでどうかしてますよ。
うっせえ、飲みすぎてねえ。
ダメだ、こんな取り乱した山形なんか見たことがない。この手の施しようのない状況を変えたのはトモロの店主であった。料理を持って階段を上ってきた彼は、ただならぬ山形の様子を見て彼をなだめた。しかし落ち着きを取り戻さない山形に店主は実力行使をした。彼は山形を押さえつけて諭すようにこう言った。
何やったんかわからんけど、酔った勢いに任せて喧嘩っつうのは俺はあんまり関心せんわ。喧嘩なら外でやってくれ。うちは楽しく酒を飲む場所なんでね。
そう山形に店主は吐き捨て、おしぼりを二人に投げつけた。
どうなんや、酒飲むんか、喧嘩するんか。
ピシャリと言い放った彼に山形は何も言えなくなった。
もしもまた大きな声出すようやったら、すぐにつまみ出させるさかいな。
そう釘を刺し、店主は霊酒を2合、二人の間に置き、その場から立ち去った。その場の二人には、沈黙しかなかった。
すまん。
山形は佐竹に頭を下げた。突然の、身に覚えのない言いがかりをつけられた佐竹の心中も穏やかではなく、山形のこの謝罪を無視し、酒に口をつけた。山形は頭を下げたままである。
頼む。
山形の肩が震えていた。
頼む。頼むから。久美子だけはそっとしといてくれ。
鼻をすする音が聞こえた。
部長、なんで部長の娘さん。
頼む、頼むからお前もあいつに言ってってくれ。
彼は言葉を遮り、佐竹の両腕を力いっぱい握りしめた。そして佐竹を見つめ懇願した。
頼む、お前東堂の知り合いねんろ。ほんならお前からあいつを思いとどまらせてくれまいや。
ちょっと部長。
階段がきしむ音が聞こえた。大声を上げた山形の様子を店主が見に来たのだろう。佐竹は店から追い出されることを危惧し、山形をなだめた。
部長、ほらほら、あんまりほら大きな声出すと。
今回の件は俺の裁量で何とかしてみせる。お前には一切迷惑はかけん。
お前が東堂と組んで人を殺そうが、それは俺がもみ消す。親から頼むから、頼むから組み込むだけは。
部長、ちょっと待ってくださいよ。本当に俺は東堂なんか知りませんって。
佐竹も山形の目を見つめた。目を見れば人の真意がわかる。山形は佐竹の言葉に嘘はないのではないかと判断した。彼は掴んでいた佐竹の両腕を解き放った。
ほんなら、なんであいつはお前のこと知っとるんや。
それはこっちが聞きたいくらいです。
落ち着きを取り戻した山形はぐい飲みを手にした。佐竹はそっとそれに酌をした。
すまん。
いいえ。
ぐいっとそれを飲んだ山形はため息をついた。
東堂が自分から俺に接触してきた。
いつです？
ついさっきのことや。
警察には？
山形は首を振った。
なんで？
警察に言うなって。
はい？
警察に言ったらダメねんて。
ちょっと待ってくださいよ。それで部長はうんって言ったんですか？
うんとは言ったら。
それなら早く言った方がいいですよ。言えんげんて。
え？
何言ってんですか？
久美子が人質に取られた。
は、はい？
もしも奴のことを警察に言うと、久美子がやられる。
なんで？
知らん。やられるって。
まさか、殺されるってことですか？
違う。犯される。
佐竹は瞬間的に山形の娘のことを思い出した。かつて、彼女は犠牲になった。意識による捜査を攪乱させるために村上の指示のもと、穴山と井上という男らによって彼女は強姦された。その彼女が再び誰かによって人質に取られ、そのような目に遭う可能性があるというのか。
部長、娘さん今どちらに？
仕事中や。
すいません、人質に取られてるって部長言ったじゃないですか。
東堂に監視されとるんや。久美子を隠しカメラで追っとる。
え？
いつどこに久美子がおるか、あいつは手に取るように分かるらしい。その気になればいつでも行けるとか抜かしとった。
それならそれこそ警察に言って警備かなんかしてもらわないと。
ダメ、ダメやって佐竹。
でも娘さんが危ないでしょ。頼む、警察だけはやめてくれな。頼む。
再び佐竹の両腕を掴んで懇願するように山形は佐竹に言った。
でも俺本当に知らないんですよ。あいつが本当に俺のことを知ってるってしても、あんな年離れた男と俺は付き合いなんかないし、思い当たる節がないんですよ。
確かにそうだ。佐竹が復元した社員情報にあった東堂の風貌は、冷淡で神経質そうな表情の50代後半の男。仕事ならわかるが、指摘につながる年齢ではない。
それに、俺がもしも東堂のこと知ってたら、それこそ殺人の片棒を担ぐ共犯者になってしまうじゃないですか。
佐竹の言うことは、もっともだ。今回の事件で、割り送っているのは佐竹である。なぜそこまでリスクを犯す必要があるのか。考えてみれば、佐竹を東堂の共謀者として見るのは筋違いも甚だしい。山形は平静を取り戻した。
部長が会ったのは本当に東堂なんですか？
山形はその時のことを振り返った。ニットキャップにサングラス、 これだけでは東堂とは判別できない。彼はその男の顔面に会心の一撃を放った。しかしそれは彼には全く効かなかった。ただそれによってサングラスがずれた。そこから見えた彼の目、表情、それがまさしく東堂であった。
そいつがこう言ったんや。
何を言ったんです？
久美子を犯したのは自分やと。
え？
花山でも井上でもない。自分がやった。久美子は味わったと。
なんだって？
こうも言っとった。今度は意識はいない。
意識？
今度は佐竹、お前が鬼だと。
鬼？
佐竹の手からぐいの実がこぼれ落ちた。
どうや、お前何か心当たりないか。
佐竹は山形の問いかけに答えることができなかった。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。